ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは、今日は、本題の方では苦行に関して私の中でね考えたことがあったので、そんなことをお話ししようかなと思ってるんですけれども、まず最初にですねお知らせをしたいと思います。大変お待たせいたしました。ごはみそオリジナルのタングスクレーパーが出来上がりまして、今日の、5月10日のお昼の1時から2時ぐらいの間にね販売ページを公開しようと思っております。今ね収録しているのが5月9日なので、この収録終わったらね後でいろいろと確認をしたりとか、あの販売ページとか、あとはね、海外にお住まいの方に関してなんですけれども、今回はちょっとね海外発送をやってみようかなって思っているんですね。なので、海外発送をご希望の方は、ショッピングカートで買わないで一旦専用の、ご注文フォームに書き込みをしてそれを送ってください。そう、どこの国かにもよるんですけれども、なんか発送方法がね、その運送会社によっては、あの日本みたいにちゃんと届かないことが多いっていう国もあるそうなんですよ。本当に日本は優秀だなって思いますけれども、なんか送った荷物がねこの業者に頼むと届かないんだよねっていうことがあるっていうね、そういう事情もあるっていうことを以前ねジョーティッシュのセッションの時に海外の方が教えてくださったんですよね。なので、どこの運送会社で発送してほしいかとか、そういったことも含めて、あの一度ねメールでご連絡をさせていただいた上で、送料がいくらかかるのか調べて、でタングスクレーパー代と送料と合わせてご請求させていただくっていう形にしようと思っているので、ちょっとねあのお手間をかけてしまうんですけれども、ちょっと海外発送もやってみようかなと思っているので、この、エピソードの詳細の方に、リンク、お申し込みフォームのリンクを貼っておきますので、そちらからね、お申し込みご連絡いただけたらと思います。はい、ということで本題に行こうかな。言い忘れはないかな。あの写真とかね、大きさとか素材とかそのあたりの詳細は販売ページに書いておきますので、そちらをご覧いただけたらと思います。はい、では本題に行きたいと思います。苦行に関してなんですけれども、あのねこれは今朝ですねバガバッドギーターを読んでいて、たまたま今日ね読んでたページに苦行を進んでやった方がいいですよっていうことが書いてあるページを読んでいたんですけれども、あのこの苦行をね進んでやった方がいいよっていうのはヨガの哲学でもね言われてたりもするので、この番組ね聞いてくださってるヨガの先生たちたくさんいらっしゃるので、あそうだよねってねうなずいていらっしゃる方も多いと思うんですけれども、苦行っていうのはね、なんか私の解釈で言うと、自分をね苦しめるためにやることっていうことじゃなくって、やったらいいことなんだけど、でもなんかそこに対して熱意が持てなくて、やるの億劫なんだよなっていう、そういう苦行ですね。なのでどこに火を燃やしていくかっていうことで、自分が苦手なことにも挑戦してみようねっていうね、そういう感じかなって思っているんですよね。でバガバッドギーターの方にはこの苦行を進んでやった方がいいよ、なぜならばどんな人の心も浄化するからですよっていうことが書いてあったんですよね。なので、いつもね、なかなか火を燃やせないことに対しての、やる気をねちょっとスイッチを入れてそこにチャレンジすることで燃える火っていうのが、今までね自分の中で燃やすことができなかったものを燃やすことができて心の浄化につながるのかなっていうのはね、なんとなくわかりますよね。でそういったこともねやったらいいけど なかなか難しいんだよねってことをね、あえてやった方がいいんだよってことも確かにわかるよねってね、みんなわかりますよねこれね。だけどやりたくないってことあると思うんですよ。で、人によってこの苦行っていろいろだと思うんですけど、私の中での苦行をね、ちょっとね書き出してみました。で、今日ここで発表しようかなって思ってるんですけど、これはなぜ発表するかというと、そこに対してちょっと私は熱意を持って向き合ってみようかなって思っているというね、やってみようっていう決意表明でもあります。はい、ではですね、発表します。私の苦行その1、毎日同じ時間に同じことをするということ。はい、これどうですか？人によってね、多分私の苦行は皆さんの苦行じゃないかもしれないし、皆さんにとっての苦行は私の苦行ではないかもしれないっていうね、ところがあると思うんですけど、これがね、なんでかなってこともね、理由も書き出してみたんですけど、私の場合は毎日同じ時間に同じことをするっていうのが、なんかすごくね、束縛感っていうんですかね、縛られてる感じ、拘束されてる感じがあって、私はいつも常に自由でいたいっていう気持ちがすごく強いんですよね。なので自分のことも縛りたくないし、誰かから拘束される、縛られることも大嫌いなんですよ。そう、だからそこに対して、火を燃やしたことがあんまりないですよね、今までの人生の中で。でもそこがね、多分私にとって、不足しているところなのかなって思うので、ちょっとそことね向き合おうかなと思っております。はい、そして私の苦行その2、食事をちゃんと取る。はい、これは、今まで散々食事の話をしてきてなんなんですけれども、私は体をね、体組織を作るための食べ物の消化活動っていうのは子どもの頃から結構苦手なんですよ。それは苦手なんだけど、心の消化活動、精神的な部分の消化活動は得意なんですよね。なので、食べ物を消化するっていうところが苦手だから、できれば何も食べないで生きていけるんだったらそっちを選択したいって思うぐらいなんですよね。美味しいものは好きなんですよ。だけどなんかその食べ物の消化活動っていうところに自信がないので、食べ物を食べるっていうこと自体にはなんかあんまり積極的じゃないなっていうとこがあって、それがね最近特に、際立ってきたなってはい、そういうとこがあるのでね、ちょっと生き物としてどうなんだっていうとこはありますけれどもね、なんかアーユルヴェーダをね学んだりとか、ジョーティッシュと向き合ってたりとかすると、食事をとること自体ね、自分の欲望を満たすためじゃなくて、この体にね感謝の気持ちを込めて捧げる供物だよっていうね、そういう捧げ物だよっていう気持ちで食べるみたいなところもあるので、なんか私の場合はもしかしたらね、何か欲を満たすために食べるぐらいのラジャス感があってもいいのかなっていうふうにもね思っておりました。はい、そして私の苦行その3、人と関わることです。はい、一人がね好きすぎて、人と関わるっていうことが若干ね、怠惰になっているなーってとこがね、分かってるんですけどね、分かってるんだけど、なんか楽な方を選んじゃうっていうところがあるので、人のことはねすごい大好きなんですよ。だけど向き合おうとすると結構熱量必要じゃないですかね。だからね、そこを、ちょっと若干避け気味ってとこがあるかなって思うので、そこに対しても、ちょっとね火を燃やしながら向き合ってみようかなって思っております。はい、そして私の苦行その4はファッションとかヘアメイクです。これは以前はね、ファッションとかメイクとかすごい好きだったんですよ。自分の見てくれを、良くするというか、なんか自分を着飾ることっていうこと自体が好きだったんですよね。だけどそれやってた時って私は内面に関してすごい自信がなかったんですよね。いつも不安で、なんか自分のこと好きになれなくて、だからファッションでごまかしてたみたいなとこがあったんですよね。で、今では 自分の内面の部分もすごい大好きって言えるし、ファッションでごまかさなくても自分の良さっていうのは人に伝えられるような気がしているんですよね。だからそこでね、なんていうのかな、変な日の燃やし方を知っているのかなって思うんですよね。なんかあえてファッションで見せなくてもメイクで見せなくても私のこと伝えられるでしょみたいな、伝えられるよねみたいな、そういうところに火を燃やしているような気がしてきているんですよね、最近ね。で、どっかの配信の中でも言ったんですけど、以前、村上龍さんの本を読んだ時に、ビジネスに関してビジネスにおけるファッションっていうのは相手に対してのリスペクトだよねってことを村上さんが本に書かれていたことに対してすごい共感したっていうことがあったし、今でもそう思うんですよ。だけど私の場合今どうかっていうと、相手に対してのリスペクトっていうのが全然できてないなって思ってて、あまり自分にダメ出しするとかそういうことではないんですけれども、なんかその自分自身の内面を分かってもらえるよねとか、なんか別に着飾らなくっても人間って素晴らしいよねみたいな、その考え方をなんか周りの人に対して、なんていうのかな、そういう見せ方もあるよねみたいなことを見せたいみたいなエゴがちょっと入ってる気がするなって思ってきたんですよね。最近特にすごくそれを感じるのが、アーユルヴェーダがねどんどん好きになってきて、でジョーティッシュもどんどん好きになってきて、私の生活の中にインドがねどんどん流入してきてるんですよ。で洋服なんかもインド仕込みのものがすごく増えて、すごくね着心地もいいし、素材も天然のものだし大好きなんですけど、それを着て会社に行くとすごい浮いちゃうんですよね。違和感が出ちゃうんですよね。なんかすごくさっとばな、ものを身につけているのに、その場に馴染まないっていうことが不自然な感じになってしまって、むしろそれが刺激になっちゃってるような気もするんですよね。だからビジネスにおけるファッションっていうのは相手へのリスペクトだっていうのは本当その通りで、その場に合わせた TPO は、すごいね調和とバランスをもたらすなって最近つくづくね思っていたところなんですよね。だから自分が何を着たいかどうかっていうこと以前に、自分自身の存在がねその場の調和とバランスに役に立てているかどうかっていう、そういった視点でのファッションとかメイクとかを考えていくと、私が今置かれている環境においてはやっぱりねある程度この現代のファッション、一般的なファッションっていうのを、ファッションとかメイク、ヘアっていうのを大事にするっていうことが、自分自身を手放す、エゴを手放すっていうことにすごくつながってくるなっていうふうにね最近感じていたので、ちょっとねファッションとかヘアメイクっていうのも一般的なところにね少し合わせてみようかなっていうふうにも思っていたところでした。はい、ということで今日は私にとっての苦行のお話をね、してみたんですけれども、皆さんにとっての苦行はどんなことがありますかね。絶対多分ね違うと思うんですよ、人によって。今日挙げた私の苦行って言ってることがなぜそれが苦行なのかっていうのがね理解不能だっていう方もきっといらっしゃると思うんですけど、なのでね人それぞれあるかと思うので、よかったらね皆さんも、自分にとっての苦行、自分を苦しめることっていうことではなくって、これやったらすごくいいんだけどなかなかできないんだよねっていうことをね書き出してみると、ちょっとね自分がこう火を燃やす方向っていうんですかね、火を燃やした方がいいんだけどそこに対してね燃えてなかったなってことにね気がついていけるかもしれないですね。はい、それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。